いにしえ習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
大阪。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、着物美人の密かな楽しみというお話が続いていて、
はい、
先生も私も着物が大好きなので、
講座に物語を重ねてご案内してるって感じだよね。
そうなんですよ、先生がまあ言ってはったんだけど、着物を着るにしてもこのドラマを見るにしても、自分の欲や快楽を満たすという欲求基準でこのドラマを見ていても、郷土人のその高度な町文化とか、そこに流れるまあ血脈、これの演出家の方は鉱脈なんて言葉を使ってはったけど、そういうものが作り出す美学っていうのを作り取ることってはなかなかできないんだよって言ってはって、で文化っていうのは人と人のつながりやし、関わり方から花開くものやから、自分がどう見せたいかとか、自分のことしか考えずに好き勝手な振る舞いをしてしまっていると、まあ、論外っていうことを言うとあって、まあ、めっちゃ分かりやすくやけども、まあ、ちょっといたと思った言葉は、なかなかそれではこの京都の街中にもいられへんし、嵐山のモンキーパークにさ居場所がないんだよっていうことを書いてあった
きついな
ことがあったんですよ。
平たく言えば、自分が普段好きなドラマ見てます、ぐらいの感じで映像を見ても、普段の私の見方しか見れないわけじゃない、それではお稽古にならないってことなんだよ、あくまでもお稽古としてこのドラマを見て、このドラマの中からどういう情報を取り入れていくかってことなんで、まずはそれぞれに出てくるキャラクター、例えば主人公沢藤美也子という京都人、常盤貴子さんと沢藤美也子両方を見ていく、どう見るかといえば自分に取り入れながら見ていく、それはロールモデルっていう方法、お手本にする。お手本にするってのはどういうことかというと、沢藤美也子はこういう着物の着方するよねって、多分それは道江さんこれまで何度もやってると思う。
やってますね、
それはお店の中、お店の中では老舗和菓子屋の女主人というロール、役割を演じるための着物の着方、着物の柄も含めて、襟の重ね方、髪型、歩き方も含めて演じられている常盤貴子さんを真似ている、多分気づいてると思うけど、この沢藤美也子が店から外に出て街を歩く時には着物がねちょっと変わってんの。
変わってますよね、紬っぽくなってる時とかもあるし、お店の中でも、帯がお太鼓じゃなくて吉屋結びで仏壇に手合わせてはった時もあるし、着丈の長さも違います、もちろん、
でこれが行き先によってまた随分変わる。
変わりますね。
でクライアントのお寺さんの茶室に案内される時はやっぱ着物が全く違う、
全く違いますね、すすきの柄の帯をね締めてはったんやけど、祖母がこの時期にいつもつけとったもんですよっていう話もあって、
で普段絶対懐に見えないはずの返しが忍ばされてると、
忍ばされてましたね、
相手に合わせて自分の装いを細かくこう調整していくっていう気遣い。
私ねあのシーンでね、取り入れようと早速思ったのが、
うん、
あの場面は新しい年中行事の和菓子を提案する時で、職人さんが半紙に絵を描いたりとかね、和歌を描いて3枚ぐらい紙を用意してはったんやけど、それをバインダーに入れてはんねんけど、そのバインダーを赤い風呂敷に包んで左手に持ってはんねん、で右手に傘さしてはんねん、バインダーもああやって風呂敷に包んで持っていいねんなみたいな、横にして手に持ってもいいんやなっていうことをちょっと思って、
面白いところに行かせるんだね。
そう、縦と横で大きく変わるやん、だからそれをやってみようと、でその方が逆にお客様に提示するときに丁寧だと思うね、私ちょっと縦とか横とかそういうこともこうきっかけにしていこうと思って、いろんなことの
会う人行き先によって振る舞いが変わっていく、
変わってますね。
その変化をどこまですくい取れるかってことは一つポイントだよね、まるまる自分に返ってくるんで、もう一つは沢藤美也子にどこまでなりきれるか、それはね外に出てなりきるっていうのは思いつくわけじゃない。
外に出てなりきるっていうのは、
お出かけするときに、頭の中に沢藤美也子あるから、沢藤美也子の歩き方とか人との接し方とかいうのは映像として頭に入っているから再現しやすい、映像にないところでの沢藤美也子の振る舞いはどういうものなのか、 お稽古をしてお題を出されました、うん、返す時の返す言葉の選び方とか、うん、タイミングも含めてどういう文章にするのかってこともやっぱりお稽古なんですよ、はい、それができるとパッとこの瞬間から川藤都ねって言われてもすぐできる、切り替えられるってこと、切り替えの速さがとっさの時の人の魅力になるじゃない、
はい、
そういう風にいくらでも自分に心地よい負荷をかけてお稽古できるのがこのドラマなんですよ。どこまで自分が寄せていくか、変わっていくための素材を見つけていくかってこと、
うんうん、
出されたお題に答えるっていうのは当たり前なんだけど、うん、答えていくそのスタイルにもこだわりを持つってこと。
こちらが沢藤都になったら先生は膝立つとかになるの？違うの？
ちゃう、
せいです沢藤でもないの？
まんじゅう職人じゃダメか。
まんじゅう職人ですか。そうか、うん、なるほど。
よう言いませんわ
言うやつ。あそっか、うん、ここまで正直考えてなかったかな私も、うん、今先生がおっしゃったことね、そういう域には到達してないっていうか、
まるまるなりきるってこと、
なりきるってことね、
うんうん、お稽古してる時から私は沢藤都、
うん、
自己暗示催眠かけるみたいなもんでもいいんだよ、うん、季節がねたくさん出てきます、春夏秋冬、
はい、
二十四節気七十二候、
はいはい、
に合わせて京都の冬至の日の朝一番に決められた井戸でお水を汲むとかね、
うん、はい、あの2月ぐらいにお水も汲みに行きたいですよね、うんうんうん、井戸にね、
まあ、ないの、
うん、そう、お水も綺麗なお水が京都で流れているし、うんうん、改めてお水をいただくっていうことにこう神聖な意味を込めたことがなかったので、うん、あの言われる名水って言われるところあるじゃないですか、うんうん、名水って言われてるからそこのお水をいただくっていうことやけど、そこのどういうその水脈から来てるお水で、
うん、
昔の人がど、まあ、例えば上流の人が汚さへんようにしてはるとか、うんうん、まあ、そういうことも最近やっとこう気づくようになったんやけど、その辺のところも学びながらお水をいただいてみたいなと思ってるんですよ、うん、2月には、
うん、京都の南部丸地下水脈の上流にある方々っていうのは水を汚さないようにさまざまな苦心をされている、う
ん、はいはい、
で街中においても井戸を守るってことを大事にされてるし、
はい、そうですね、
どこ行ってもきれいなお水がある、
はい、
ご存周辺にたくさんあるよね、
はい、
で水って地下、地下水脈、うん、
はい、
で地下は表と裏とか現れ事と隔離事といえば隔離事の世界、
はいはい、
そこにやっぱり暗闇があって魔界があって、うん、鬼がいて妖怪もいてっていうものもお水とつながってくるわけ、
うん、そうですよね、
それもひっくるめて京都だし、
うん、
だからこそ京都異界物語なんてもね、
ありますね、
うん、一条戻りましの、はい、生命神社だとか、
はい、阿部の生命神社、
うん
うん
うん、それから神奈川の井戸とかね、
神奈川の井戸もね、うん、まだ行ったことはないんですけれども、
幽霊飴、
ああ幽霊飴は行きましたね、うん、400何年前に
ね、
ここに買いに来はったっていう話があって、はい、
うん、ということでまた時間となってしまいました、
はい、わかりました、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。